5. 正気で生きる。マルコによる福音書5章1節から20節。悪霊に取りつかれたゲラサの人をイエスが癒されたという話が、マルコによる福音書5章1節から20節にあります。話の大筋は、イエスが弟子たちと共にガリラヤ湖の東岸、ゲラサ人の地方と言われるところに船で渡られると、汚れた霊に取りつかれた人がすぐにやってきます。それを見てイエスが、汚れた霊、この人から出て行け、と言われたのに対し、その悪霊は、この地方から追い出さないでくれ、その代わりに豚の中に乗り移らしてくれたらこの人を出て行く、とイエスと取引します。イエスがそれを認められ、悪霊が豚に入ったところ、2000匹ほどの豚は狂って湖の中に入って溺れ死にます。人々はそれを見て恐ろしくなり、イエスにこの地方から出て行ってもらいたいと言ったので、イエスは船に乗って再びカペナウムに戻られます。その時癒された人が、一緒に行きたいと申し出ますが、イエスはそれを許さず、家族のもとに帰って、あなたが体験した神の憐れみの技を知らせなさいと言って立ち去らせます。そういう話です。この話は大変面白い話で、読み方によって教えられるところはいろいろあると思います。例えば、ゲラサという異邦の地でのイエスの働きとして、異邦人伝道というものについて考えることもできるでしょう。あるいは、この狂気の人が弟子グループに全く属さない福音の語り手にここでなるわけですから、弟子というもののあり方について考えることもできるでしょう。さらに、この人の悪霊に疲れた状態から、精神病理的に人間の破滅した姿を学ぶこともできるでしょう。しかし、ここではこの悪霊に疲れた人のイエスに癒される前と癒された後の変化、その前後の変化について考えてみたいと思います。と言いますのは、イエスに癒された後、この人が狂気の状態から正気の状態に変わったということは、それは当然なのですが、しかしよく読むと、ある意味では少しも変わっていない。悪霊を追い出していただいた後も、この人は少しも変わらなかったと言える点があるのじゃないか、そう思ったからです。まず、この人の悪霊に取りつかれていた時の状態を見てみますと、イエスが船から上がられるとすぐに、汚れた霊に取りつかれた人が墓場からやってきた。この人は墓場を住まいとしており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことはできなかった。これまでにもたびたび足かせや鎖で縛られたが、鎖は引きちぎり、足かせは砕いてしまい、誰も彼を縛っておくことはできなかったのである。彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で自分を打ち叩いたりしていた。イエスを遠くから見ると、走り寄ってひれ伏し、大声で叫んだ。いと高き神の子、イエス、構わないでくれ。五章だから、苦しめないでほしい。イエスが、汚れた霊、この人から出て行け、と言われたからである。そこでイエスが、名は何というのか、とお尋ねになると、名はレギオン、大勢だから、と言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないようにとイエスにしきりに願った。2節から10節。第一に注意したいことは、この人が遠くからイエスを認めるとすぐに自分の方からイエスのもとにやってきたことです。つまり汚れた悪霊はイエスに対して敏感に反応するものだということです。悪霊はイエスが来られたとき、それにすぐ気づき、拒絶反応を示すのです。それが悪霊なのです。 ということは、悪霊はイエスとは共存できないものだということです。そしてこのことはイエスにおいて現れた神の支配に反対して、自分が支配者であり続けようと自己執着、自己中心、自己追求、そして自己防衛、自己完結のあり方に人を誘うもの、それが悪霊であることを示していると言ってよいでしょう。悪霊とは自分にとらわれた妄執に他なりません。そしてそういう悪霊に支配されて、人は自分にとらわれ、そのとらわれるあまりに不安や恐怖や刹那的衝動に翻弄され、自己の統一ができなくなり、分裂状態に苦しむことになるのです。悪霊が名はレギオン、大勢だからと名乗ったということは、そのことを示しています。つまり、大勢の名前を持って、どれが本当の自分か、わからなくなるほどに分裂し、自己の全体験を統一して、安定のうちに自己を実現していくことが不可能になっているのが、悪霊に疲れている状態なのです。このレギオンについては、それが6000人ほどのローマの軍団の名前であるところから、ローマとの政治的な問題との関連で、その意味を考える解釈もありますが、むしろ先に触れたように、真に調和統一をもたらす神の支配を拒んだ者が陥る、分裂した自己喪失を語っていると思います。そして、そのように分裂した者の不安、恐怖、脅迫的衝動におののく姿が、墓場を住まいとし、叫び、石で自分を打ち叩き、凶暴で誰も手がつけられぬ彼のありようの物語っているところなのです。ここに描かれている死と狂気と自虐、それは真に支配すべき方である神を拒んで自己に執着し、分裂してしまった人間の極まれる姿なのです。そのような彼は、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことはできないのであり、その地方の人々が手を焼く厄介者であり、彼は全くその社会に不適応なものであったのです。彼は社会不適応なのです。さて、イエスは悪霊を追放して、この人を救おうとされるのですが、悪霊は厚かましくも、この地方から追い出さないで豚に乗り移らせてくれと頼むのです。この願いに対し、イエスはどう答えられたのでしょう。イエスがお許しになったので、汚れた霊どもは出て豚の中に入った。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖になだれ込み、湖の中で次々と溺れ死んだ。13節。これはどういうことなのか私にはよくわかりませんが、悪霊の本来の住処が海と考えられていたことを思えば、ここで死んだのは豚であって悪霊ではなく、悪霊はむしろ本拠地に戻ったようなものであったと思われます。いずれにしても、そういうたくさんの豚の水死という奇妙な事件を伴いながら、この人は正気になるのです。このことは当然人々の注目を引きます。皆が見に来ます。しかし人々はこの人が癒されているのを見て、よかったよかったと喜んだり感謝したりするのではなくて、逆にイエスを恐れて、この地方から出て行ってくれと頼むのです。それは豚という彼らにとって生活を支えてくれるものを奪い取ってしまったイエスに、これ以上おられてはどうなることかわからないという恐れがあったのかもしれません。また人々をあれほど困らせたこの社会不適応の人が、正気になって今目の前に座っているのを見て、こういうことをなさるイエスという方が自分たちの考えの 及ばないような全く異質な方であると思ったからかもしれません。いずれにしてもイエスはせっかく悪霊に取りつかれた人を癒しながら人々によって拒否されたのです。そしてイエスは去って行かれました。その時そういう人々の中でただ一人イエスと一緒にいたい、ついていきたいと願う人が現れたのです。それがその癒された人でした。イエスが船に乗られると悪霊に取りつかれていた人が一緒に行きたいと願った。イエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。その人は立ち去りイエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広め始めた。人々は皆驚いた。18節から20節。それにしても彼はどういうつもりで一緒に行きたいと申し出たのでしょう。彼は本当に今後は主のために尽くしたいと思って同行を申し出たのでしょうか。私はそうではないという気がします。長い間精神疾患に苦しんだ人が治った途端に自殺する、そういう例が少なからずあるということを聞いたことがあります。狂気であった人にとって正気の世界は生きにくいところなのでしょう。なぜなら狂気の人はその時まで狂気という状態で生きてきたのです。つまりある意味で狂気の状態はその人がその時まで生きてくる上で必要な装いであったのです。それが正気になった時それを引き剥がされてちょうど丸裸にされて社会に放り出されたのも同然になるのですから、かえって生きていくことができなくなるものらしいのです。それに正気になったからといってすぐに仕事があるわけではありません。友人もいない、家族も社会も必ずしも喜んで受け入れてくれるとは限りません。警戒と好奇の目に囲まれるだけ、正気になったからといって平安な生活がその人を待っているのではないのです。それでそういう人々は正気になった時に自殺するのでしょう。このゲラサの人にとっても事態は同じであったのではないでしょうか。死と狂気と自虐の中をのたうち回っていた彼が正気になった時、世間は決して勢いところではなかったのでしょう。案外冷たい生きがたいところであったのではないでしょうか。まして人々はイエスを追い出そうとしているのです。そういう雰囲気の中でイエスに癒された彼が身の置きどころのない思いに駆られたと考えてもおかしくないでしょう。だから彼はイエスと一緒に故郷を出ようとしたのではないでしょうか。しかしイエスは彼の願いを許さず彼にこの地にとどまり神のしてくださった恵みの技を語りなさいと言われたのです。そして彼はそのイエスの命令に従い身内の人々の中にとどまり主の憐れみを言い広め始めるのです。人々の冷たい目に囲まれながら主の恵みを証ししていくのですから、随分彼はストレスに耐えて励んだことでしょう。それを見て人々は驚いています。この驚きにはいろいろな意味があるでしょうが、とにかく正気になったこの人はすんなりと地域の人々の中に受け入れられて皆と同じ生活をし少しも目立たない存在になったわけではなかったことは確かです。相変わらずもちろん悪霊に疲れていた時とは意味は違いますが、しかし相変わらず普通の人とは違ったものとして驚きの目を持って人々の注目を浴びる存在であったと考えて間違いはありません。その意味で 彼はその社会に相変わらず不適応であったのです。最初にこの人は癒された後もその前と少しも変わらなかったと申しましたのは、この社会不適応という点においてのことです。つまり彼が狂気の人から正気の人になったということは、イエスに出会ったことによる大きな変化ではもちろんあるのですが、しかし地域の人々に受け入れられ、仲間として目立つことなく生きる、そういう社会適応という点で言えば、狂気の時も正気の時も彼は少しも変わらず不適応であったのです。相変わらず不適応な人間として驚きの目で、あるいは変な目で人々に見られ、少しも変わらなかったのです。そうではないでしょうか。こうして見ますと、人間が正気になるということと社会に適応するということとはどうやら別の問題のように思われるのです。正気になれば社会に適応すると私たちは簡単に考えますが、決してそんなことはないのです。イエスは狂気の人を癒して正気にしてはくださいますが、必ずしも社会に適応する人間にはしてくださらなかったのです。というよりは、新しい別の不適応の状態にしてくださったのです。このことから私たちは、イエスという方は社会生活に適応することを必ずしも第一義的なこととしておられる方ではないことを知るべきでしょう。社会に適応しておればそれでよいとはイエスは考えておられないのです。イエスにとって社会生活に適応しているかどうかは人間を測る決定的な物差しではないのです。私たちは社会に適応して生きていくことが大切だと思っています。決定的に大切だと思っています。時代の変化に合わせ、社会の変化に柔軟に対処し、歴史の流れに沿っていくのが、要するに皆と同じようにやっていけるのがまともな人間、いわゆる大人の姿のように思っています。それができなくて様々なストレスに苦しみ、神経症になるような人を脱落者のように思っています。しかし果たしてそうなのでしょうか。彼らは脱落者なのでしょうか。社会的には脱落者であるにしても、人間としては脱落者なのでしょうか。社会はそれほど適応せねばならぬものなのでしょうか。むしろ適応しないところに正気の生き方があるのではないでしょうか。イエスの癒しの仕方を見ていると、私はそういう気がしてなりません。高度に情報化、機械化、管理化した経済最優先の現代の競争社会の中では、阻害されて人間としての自由を実現できない人が出てきてもおかしくはありませんし、またそういう人々は神経症を病む例は真に多いのですが、そういう場合に私たちがよくやることは、その苦しんでいる人の人間関係の歪みを直して楽にしてあげたり、性格を変えるように指導してあげたり、仕事の負担を軽くするためにその内容を楽にしてあげたり、とにかく何とかして社会生活に適応できるようにするのです。確かにそれはそれで大事な解決法であり、それによって救われる人もたくさんいます。しかし社会に適応することはそれほど大切なことなのか、果たしてそれは究極的な解決なのか。社会は適応せねばならないほどに誤りのないものなのか、社会の方が実は病んでいるのではないか。そういう問題はたとえ社会に適応して神経症が治ったとしても残るでしょう。何も好んで世間から外れ、変わった生き方をすることも変わった考えを持つこともありませんが、また世間というものは 人間が生きていく上での知識の集積したようなものですから、それはそれで大切にしなければなりませんけれども、しかしその世間に、その社会に適応することが必ずしも人間の究極の生き方でないこと、社会不適応の中にこそ人間としての正気の生き方が現れることをイエスは示しておられるのではないでしょうか。イエスによって正気にされた人が相変わらず社会不適応を起こしたということは、この世の持つ病的歪みの深さを示していると思います。今は悪い時代なのです。エフェソの信徒への手紙5章16節。聖書はこの今の時代を、社会を悪いと見ています。ですからイエスに救われるということは、そういう社会に適応したストレスのない生き方へと招かれることではなくて、まさにそういう社会に適応しない、主に出会ったゆえの新しいストレスのある生き方へと招かれることであると言ってよいことなのです。現代においては、なぜ人は神経症になるかという問題よりも、なぜ人は神経症にならないのかを問うことの方が大切だと言われます。確かにその通りで、現代の社会が病める社会であるとするなら、不適応を起こして病むのが当たり前です。それであるのに、この病める社会に適応して、自分も他の人も同じだという安心の中で、社会の矛盾が見えずに平安に生きているのなら、そういう社会に適応した生き方の方が、よほど人間としては不健康だと言わねばなりません。現代においては、社会適応はむしろ人間としてはやめる印、社会不適応こそ人間としては健康の印、正気の印と言ってよいのかもしれないのです。例えば現在、いろいろな形で噴出している社会生活に適応しない現象の中で苦しんでいる人々を、軽々に落ちこぼれと思ってはならないでしょう。そういう人の方が、人間としては健康と言ってよいくらいに、現代社会自体が病んでいると思われるからです。この世の子らは自分の仲間に対して、光の子らよりも賢く振る舞っている。ルカによる福音書16章8節。自分の仲間に対して利口に、巧妙に適応して、それがうまくいけば満足してストレスのないのがこの世の子なのです。この点、光の子は下手です。この世に適応しているだけでは心満たされず、これで良いのだろうか、もっと真実な生き方があるのではないかと考えて、どうもうまく時代の流れ、社会の流れに乗れないのです。器用に生きられないのです。だから光の子はこの世にあっては、この世の子が味わわないストレスの中を生きるのです。そしてそれが、あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、まだ完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。ローマの信徒への手紙12章2節と言われている光の子に課されている姿なのです。いずれにしましても、イエスは私たちを社会に適応するように正気にしてくださるのではないのです。端的に正気にしてくださるのです。そしてその正気とは、社会に適応しているかどうかは人間にとって第一義的なことではないこと。大切なのは一人一人がその人であること。そのことをわきまえて、たとえ自分がうまく社会に適応できない人間であっても、そういう自分を恥じずに大切にし、またたとえうまく社会に適応できない人が周りにいても、そういう人を変わり者のように見なさず、 そのままに受け入れて大切にしていくこと、そういうことなのです。自分を恥じずに大切に、人もその身になって大切にしていく。そのように自分が大切な自分に、人も大切な人に見える。それが正気ということなのです。イエスは私たちをそういう意味で正気に生きるように救われたのだと思います。